28日夜8時マジックワンズプレゼンツ開運フェスティバルの時間がやってまいりました。こんばんは、開運伝道師の福田修山でございます。メンバーはヨハン&アクア&クレールでお届けいたします。
こんばんは。
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 はい、じゃ若干アクアテンション今低なかった。
こんばんは。
疲れてるんですか。
いや、タイミング、はい、タイミングどうしようと思って。
あ、ほんまですか。
ちょっと
レジ打ちすぎて疲れてるとかあるんじゃないですか。
ありますかね。ありますね。まあ、それはありますけど。
はいはい、
元気ですよ。
元気ですか。
アクアは元気でございます、ま
あ、元気をお届けする番組ですからね。
はい、
はい、なるほどなるほど。 5月はいかがでした。アクア君は5月病とか世間ではねあったりとか。
もう
アクア君もね
特に、はい、思い出に残るようなことはあまりなかったっちゃなかったんですけど、早いですね。なんか他の月より過ぎるのが心持ち早かったような気はしますけど、前半になんやかんやでイベントはあったのかなと思いますね。それこそ社屋のお引っ越しであったりとか、ね、
ですね。我々のまあちょっとね会社のお引っ越しがありましてですね、まあ、ゴールデンウィークの間にねちょっと頑張って、頑張って働いたと。運びをしたと。
それぐらいですかね。
はい。クレールちゃんは、そう、お人形劇の、活動されてるわけですけれども、
はい。
はい。5月は結構回ったりもされたんですか。
5月は、はい、新しく入ってくれた子が4人いまして、
はい、あ、そうか、はい、新入生もね。
新入生歓迎の時期でした。
はい、4人はそれはもうサークルとしては多い方な。
すごい嬉しかったです5人でやってきたんでだいぶ増えました。
あ、いきなりそう比率がずっと上がるわけですね。はい、そうです。まあ伝統あるね、何年ぐらいでしたっけ。
今年で48年になるサークルです。
それをもうね、
はい、
絶やすわけにはいかないですからね。
はい、そうです。
それが4人も入ってくれたのは心強いですね。はい、なるほどなるほど、分かりました。さあヨハン兄、
はい
5月はいかがでしたでしょうか。
はい、
はい、
5月は僕の誕生日でして、
はい
はい、今年で28歳になりました。
はい、
拍手をして
拍手をして、はい、
確かにちょっと寂しいね。そうなんですか。
はい、
僕もね4月に誕生日だったんですよ。
あ、それはおめでとうございます。
まあね、まあ、そんな寸劇もありますが、はい、まあね、もう本当に28歳、
はい、
抱負は、抱負を言っちゃってくださいよ。
急に振る、
いくぞと。
そうですね、
はい、
もうどんどん年を取っていってるっていうのが、うん、まあ、はい、ビビってるところはあるんですけども、
はいはい、
次の1年、これからの次の誕生日までの1年を、
はいはい、
どれだけ分厚くするかみたいな。
そうですね、
そういうところは考えますね。
どれくらい分厚くしますか。
広辞苑。
広辞苑
ぐらい。
広辞苑ぐらい。それは相当分厚く。
はい、
大体分ですね。
はい、
分かりました分かりました。なるほど、具体的な幅がなんとなく分かっていい例えでしたね。一瞬ちょっと、まあ、
3倍4倍強、大体、
はい、
それぐらいでしょうね。
はい、
波の人の。
今はどれくらいの暑さなんですか。
今、去年1年ってことですか。
そうそうそうそう、
去年1年は子供の図鑑みたいな感じですね。
ね、そっからだいぶ行きますね。
はい、
28歳は
行きます。
期待しております。
はい、
じゃあまあそんな感じですね。まあ僕我々もね、もう内容の濃い分厚いね、
はい、
内容をお届けする番組していきたいと思います、
はい、
ということで、まあ、今月も、元気よくやっていきましょうということで、福田修山の
開運フェスティバル。
この番組はインターネットの開運ショップマジックワンズの提供でお送りいたします。
アクアとクレールの開運朗読コーナー。このコーナーはアクアとクレールの朗読によって皆さんに開運していただくコーナーとなります。朗読の原稿はアクアの兄のヨハンが書いてくれました。今日はどんな文章でしょうか。
はい、今日のテーマは温故知新です。はい、もう多分皆さんご存知かと思いますが、
はい、
名作のうるせえやつら、
はい、
梅干し殿下、
はい、
この2つに共通するのは、まあ、星という字がタイトルに組み込まれているということなんですけども、はい、まあ、そういうところに習って、はい、新しいストーリーができたらなと。
セイントセイヤも星入ってますね。
そうですね、はい、ちょっとあれは毛色が違うので
余計なこと言ってるもんね。なるほど、
はい、
そういうのにちなんだあの温子自身がファンタジーを、
はい、
なるほど、分かりました。じゃあ、まあ、読む方は今日は文章見てどんな感じでした？
内容は全然関係ないのかなと今思って聞いてましたね。そのタイトルが温子自身、
出落ちです。
出落ちです。
出落ち。
いや、今回はちょっと練習してるのも特に聞こえて、僕はちょっと聞こえてこなかったので聞いてないので、もう本当にまっさらで聞けるのでですね、
はい、
より楽しみですね。まあ、もう自身古きを訪ね新しきを知ると、
はい、
いうことですね。はい、じゃあもうよろしくお願いしますと。
タイトルはヨハンが言いますか？
いや、お任せします。
お任せしますか。
まあ、梅干し殿下とうるせえやつらを踏まえた上でタイトルを聞いてほしいなと思います。
はい。ハムスター貴族。やあ、やっと地球に着いたようだ。宇宙で見ていたほど街は青くないんだね。はてさて、長旅でくたびれたことだし、スターバックスで一服するかな。そこの大きなお嬢さん、この辺にスタバはないかね。
あ、ハムスターが喋ってる。かわいい。
お嬢さん、私はハムスターではない。ハム星から来たアブラハム2世である。
アブラハム2世さん、かわいい。スタバならほら、あっちに看板が見えますよ。
む、ハム星のと違って大きいな。地球人サイズか。あれでは注文ができん。すまないが、注文カウンターの上まで連れて行ってもらえんか。
オッケー、任せて。あ、飲みたいやつをこっそり教えてくれたら私が注文するよ。ハムスターが喋ったらお店がパニックになるからね。
声のトーンの割に冷静だね。だったらもう少し声を落としてもらえると助かるのだが。じゃあ注文はお願いしようかな。耳を貸したまえ。チョコレートブラウニー抹茶クリームフラペチーノ。
ハムスターはチョコレートを食べたらダメなんだよ。すみません、ストロベリーディライトフラペチーノ一つ。
声が大きいし、ハムスターじゃないから大丈夫なんだけどな。しかし、これでやっと一服できるのだ。ありがとう、お嬢さん。お礼に我が社で製造しているハムをあげよう。
ありがとう。帰ったら食べるね。ハムに油がしっかりさしてて、まさにアブラハムって感じ。
そしたら当番組プロデューサー中根さん、ご感想の方をよろしくお願いいたします。
こんばんは。
こんばんは。
はい、相も変わらずわからない文章でまず文章の方ですけども、
はい、
これ の言いたかったことは何でしょうか？
温子自身です
ハムスター貴族
そうなんですかね、はい、漫画の漫画を知らない人でもわかるんですかね、今のは。
まあ、正直僕自身もうるせえやつらと梅干し殿下のストーリーはよく知らないので、
はい、
タイトルだけです。
タイトル、
はい、
スターと星ですね。
そうです、ハムスター貴族なんで、ね、
はい、あとは梅干しと星々できてるのにこれはスターなんだなっていうところは、
まあ、うるせえやから。
あ、そっか、
うるせえ、うる星と書いてね。
そうですね、
はい、そうですね、そこは分かるんですけどね、
はい、
最後のうちが分からなかった僕のあれかな、頭が合わねえかな。
これは
そんな深い意味はない
ないんですよ。
そうなんですか。
ハムスターの名前がアブラハム2世で、
はい、
ハムに油がしっかりさしてて、はいはい、まさにアブラハムっていうのをハムスターがプレゼントしたっていう、
はい、まあ落語的な落とし方ですね。まあ、これも温子自身かな
となるんですね。ああ、
意味をつけていただいた
ものはものはいいよ
解説ありがとうございます。一応これ文章を考えるときは、
はい、
まあ、演じる方の方のイメージを捉えてやってるんですかね。
はい、ああ、いや、今回はもう何も考えてませんでした、ね。
どうですか。僕今の、はい、まあ、ハムスターと女の人 の、
はい、
イメージがぴったしこういうのを打ったんですけども、作るときには、
はい、
あの、まあ、例えばヨハンはこんな声で、ヨハンじゃないわ、アクはこんな声で演じるだろうなとか、
はいはい、
クレルはこんな声出すだろうなというのは考えてるんですかね。
そうですね、今回は、はい、アクアの方はあんまり考えてなくて、うん、クレールちゃんの方でものすごいテンションで言ってほしいなと思って。
あ、それ言ってなかった。
言ってなかった。
あ、言ってなかった。文章を読んでそう受けたんですね、
は
い、
そうです。
素晴らしいですね。いつも言ってないんですよね。別にこんなテンションでいけとかこういう風な感じでやれっていうのはないんですよね、
まあ、あんまり注文はつけてないです、ね、
文章でそれは感じてると、はい、
ですね。
それはもういつも思うんですけど素晴らしいですよね。で、あの、まあ、聞く方はね、あの、まあ、いつも聞いてる方は、あ、その声を分かってるわけですから、今回はその文章に対してどんな声かなとかいうのを、まあ、想像してると思うんですけども、
はい、
それがまあ言うたら文章にぴったし合ってる時って一番、あの、まあ、それぞれね、それぞれのイメージに合ってる時っていうのが一番なんかしっくりくるんじゃないかと思います、
はい、
僕は今回はしっくりいってたなと思うんですけども、はい、
ありがとうございます。
はい、ということです。
まあ、私もね、あの、初めてという、まあ、全くまっさらで聞かせてもらって、まあ、カフェのカウンターの上の状況とか結構ありありとイメージができて、分かりやすい文章だったなと思いましたね。はい、こんな感じです。ということで、アクアとクレールの開運朗読コーナーでした。集団ダイジェスト、このコーナーは福田集団が来月の開運法をお届けするコーナーとなっております、6月なんですけれども、まあ、6月もね結構忙しい月になりましてですね、1日は衣替えというね、昔からの儀式があったりとかですね、5日は帽子という、まあ、二十四節気のうちの一つなんですけれども、まあ、この普通のね、あの二十四節気のうちの一つにさらにね、こう種を一粒まいたら一万倍になって帰ってきますよみたいな縁起のいい日である一粒万倍日というものが重なってあったりとかですね、大安であったりとか、あとは新月であったりとかですね、こういうラッキーデーがまあもろもろ重なってる日ということでですね、まあ、6月5日は何かがね、ことを始めたりね、イベントをしたりとか、まあ、自分の中でね、ちょっと挑戦したりするのにね、ちょうどいい日になり、さらにね日曜日でもあるんで、お時間取りやすい方も多いかと思います、6月5日とってもいい日なので、何か、ちょっと自分の中で、試みる、挑戦するようなことをね、していただければと思います。あとはですね、9日が旧暦端午の節句ね、旧暦で5月5日とか、10日が、入梅という、まあ、暦の上での、梅雨のスタートとかですね、時の記念日という、まあ、あの日本のですね、まあ、初めて、水時計を作ってですね、まあ、時間というのを、作ったと、元年をもうし、まあ、時間を刻み始めたということですね、そういう記念日であります。で、10日がそうで、19日が、まあ、父の日、21日が夏至、30日は、まあ、1年のちょうど折り返しであります、名護市の大祓日というようなですね、まあ、盛りだくさんのですね、開運イベントの詰まった、1ヶ月になるかと思います。はい、6月自体はですね、まあ、昔の言い方で、水月と言いまして、水がない月と、書くわけですね、梅雨の季節なのに、水がない月と書くということなんですね。まあ、あの旧暦での言い方なんで、まあ、大体1ヶ月ほどはずれることにはなるんですが、まあ、7月に入ってもね梅雨というのは割と後半まで続きますので、旧暦においてもまあ水月って大体梅雨と重なってるんですよ、ですのでですね、なんて言うんでしょう、もう本当に梅雨の季節に、水がないとなぜ書くのかというところですね、まあちょっと一説でしかないんですが、まあ、水の月と言っていたのが、水の月になり水の月水な月になるみたいな、なんかそういう転じ方とか、田んぼに水を張る月ということで水張り月から転じてなぜか水な月になったとか、ちょっとねいろいろ釈然としないんですが、まあ逆と覚えておけば暗記はしやすいかなと思います。6月は旧暦ではね、水な月ということですね。まああの本当にね水がないのに水、水があるのに水な月ということで、まあ水が、いっぱい豊富な時でね、田植えであったりとか、そういうのにね ちょうど適している時にはなるんですが、まあ、あの我々の一般人の生活からすればちょっと過ごしにくかったり、ですね、カビが生えやすかったりとかですね、ちょっと過ごしジメジメと過ごしにくいような、季節になってしまいます。それに対するですね、対策としましてはですね、まあ、水回りの掃除とかですね、髪の毛を切る、これはですね、まあ、運勢的な意味で、水の毒を軽減するというね、そういうのがありますね。そうやってですね、あとは植物を育てたり観葉植物始めたりとかですね、ガーデニング始めたりとか、そういうのも、その水の悪いのを、まあ、木の木、もう植物が吸い上げてくれるみたいな、意味合いがありますので、そういうのはおすすめですね。ちょっとまあなんて言うんでしょうね、運気的にも、感情的にもちょっとジメジメしてしまったりとか、そういうマイナスな、要素も あります。水っていうのはものすごく恵みの、植物をですね、育成させる恵みの存在ではあるんですけれども、まあ、過ぎると、それが過ぎるとちょっとマイナスに働いてしまってですね、さらにそれがまあ大きくなると、まあ、洪水であったりとかですね、そういう部分が発生してしまいますので、まあ、ほどほどに、水をコントロールするっていうのが大切なんですね。昔の政治家も、まあ、治水っていうね、まあ、川を暴れさせないっていうね、そういうのを非常にね、政治の一つの大きな事業の一つとしていたということで、まあ、水のコントロールっていうのは非常に大事になってきます。でそのコントロール能力が、最も求められるのがこの6月というような形になりますね。ですので、まあ、一般、まあ、我々今からすれば、まあ、心の、感情のコントロールですね。もう心のカビを取るとか、まあ、心身のリフレッシュとかですね。まあ、ちょっと座禅瞑想してみるとかですね。そういう活動によってですね、自分の中の、湿度、心のね、湿度を下げるというかね、ここからとね、健康な状態にするように心がけていただければなと。またね、衣替えの季節でもありますので、まあ、爽やかなね、季節感のある、服装にするというところはね、非常に開運にも大切になってきます。まあ、ファッションというのはね、まあ、自分が楽しむためにやるものではあるんですが、同じように、周りの人に対して不快感を与えないという意味も大きいです。で、人に印象を与えるのは自分でものためでもありますけれども、まあ、相手を純粋にですね、悪い気分にさせない、心地よい気分にさせる、いうような意味になってきますので、まあ、人のためにするものでもありますね。まあ、そうやってね、自分がこれが好きやねん、これが趣味やねんだけで突っ走らずに、ちょっと人のが見て印象を持つ、ちょっとでも気分を良くなってもらうみたいな視点で、過ごすっていうことは、これはもう、ま、なんでしょうね、人の生き方そのものとして、そっちの方が正しい、開運しやすいみたいなところがありますので、この衣替えの季節はですね、ちょっとそういうね、周りから見てね、いい感じ、いい気分になってもらえるような服装、どんなのだろうみたいな視点で、衣替えをしていただくのも一つの手かなと思いますね。で、まあ、そういう意味ではね、人を祝うっていうことはね、非常に大切になってくるんですが、父の日なんていうのはですね、全くもってこれは本当にいいチャンスの日だと思います。まあ、母の日の方がですね、社会的にはいっぱいね、なイベントであったりとか、まあ、ちょっとね、盛り上がりはあるような感じはしますが、まあ、父の日もしっかりとですね、お祝いしていただいて、うん、まあ、人をね、祝うというところで、まあ自分のためだけじゃないよみたいな過ごし方をね、していただければなと思います。で、季節的には、ですね、日の出、日照時間が最も長くなる、夏至が21日にやってきますので、まあ季節的には、梅雨で水は多いんですけれども、太陽自体はね、最も日の、気が強くなります。で、まあこの、日照時間が長くなることによって海水の温度が上がって、実際に季節として暑くなるのは2ヶ月後とかにはなってくるんですけれども、まあ、このね、日照時間が長い火の木、太陽の木、火の木が強いというところと、まあ、水の木が強いというところでですね、この火と水というのはね、非常にね、大きな意味を持ちまして、実は神の語源は火、火、み、神様の実は水みたいな、そういうね、ことが語源となっているとも言われております。なのでですね、この火と水をですね、の いいパワーをね存分に得れる人はですね神様のご加護を得られるみたいなところがですねありますので、まあ、両方ですねいいところを吸収するようにね過ごしていただければと。で、一応ですねその6月30日の名護市のお祓いというのは、まあ、半都市のですね、汚れを落とすというところでですね、まあ、全国のね神社とかで、まあ、血の輪くぐりみたいなこう八の字にね、みたいなとこくぐり方をして、まあ、お祓いをして、まあ、残り半年健康で過ごせますようにみたいなイベントがありますので、まあ、そのようなものも参加してですね、まあ、心身の汚れを払い、まあ、リアルでですね、まあ、掃除とか、自分のね身の回りのものを整えることによってですね、6月をきっちり過ごしていただいて1年の後半をさらに良いものにしていっていただければと思います。ということで、月刊集山ダイジェストのコーナーでした。月々占いのコーナー。このコーナーは来月1ヶ月間の運勢をその人の生まれ月で占った開運の道しるべでございます。それでは早速行ってみましょう。6月の運勢です。
1月生まれの人、仕事運、勉強運、健康運が三角、恋愛運が×、金運が丸です。
はい、1月生まれの人はですね、災い転じて福となす、ピンチがチャンスの時になります。これを機会にですね、様々なことを一新するようにしてください。
少々大変でも踏ん張っていきましょう。
2月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて三角です。
はい、2月生まれの人はですね、遊びすぎて、楽しみすぎてですね、失敗するときになってしまいます。しっかりと反省してですね、真面目に再出発すれば問題はありません。
はい、意識して物事に素直に当たりましょう。
3月生まれの人、金運が三角、恋愛運、仕事運、勉強運、健康運が丸です。
はい、3月生まれの人はですね、親しい人の間で問題が発生する時になります。外に何かを求めず、内部の充実に力を注ぎましょう。
親しい人へは日頃からの感謝を忘れないようにしましょうね。
4月生まれの人、仕事運、勉強運、金運が丸、恋愛運、健康運が二重丸です。
はい、4月生まれの人はですね、まあ、3月の人と同じようにですね、外に出るより、内部を固める時になりますね。特に家族を大切にしましょう。
はい、そしてインナーマッスルを鍛えるのも良いかもしれません。
5月生まれの人、金運が×、恋愛運、仕事運、勉強運、健康運が三角です。
はい、5月生まれの人はですね、運気に勢いがすごくありますありすぎるのでブレーキが必要な時になります。そして自信過剰にならないようにしてください。
勢いのある時ほど謙虚に慎重にいきましょう。
6月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて三角です。
はい、6月生まれの人はですね、ちょっと八方塞がりの時になってしまいます。こういうね、厳しい試練に耐えてこそ後日に道が開けていきます。不遇に悲観せずにですね、時が来るのを待ちましょう。
はい、忍耐力が問われる時です。
7月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運が三角、金運、健康運が丸です。
はい、7月生まれの人はですね、周囲から孤立してしまう時になります。独善的な考えを改めて、周囲との和合を図りましょう。
自分から歩み寄れば周りも協力してくれますよ。
8月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、健康運が三角、金運が丸です。
はい、8月生まれの人はですね、動かざること山のごとしの時になります。一度決めた方向性を守りましょう。でもスポーツなどの運動は積極的にしてください。
はい、あまりフラフラしてはダメで、しっかり筋を通しましょう。
9月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて三角です。
はい、9月生まれの方はですね、安全第一の時になります。緊急避難することを最優先してください。これもスピードが大切です。
自分が元気で安全であってこその開運ですよ。
10月生まれの人、仕事運、勉強運、健康運が三角、恋愛運、金運が丸です。
はい、10月生まれの人はですね、立派な人に従う時になります。小さなことからコツコツと努力し、着実に夢を叶えていきましょう。
はい、積み重ねると必ず大きくなります。
11月生まれの人、恋愛運、健康運が丸、仕事運、勉強運、金運が二重丸です。
はい、11月生まれの人はですね、日の出の勢いで出世する時です。こういう時こそですね、損得感情を抜きにして大きな志を立てましょう。
大きな志の先には大きな成果が待っています。
12月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて丸です。
はい、12月生まれの人はですね、心身が若返り、一度諦めていたことに希望が持てる時になります。しかしあまり力量を超えたものには手を出さない方が賢明です。
はい、頑張りましょう。
はい、ということで、まあね、いろんな方があります。内部を固める方向性の人っていうのは、まあ、この3月は、ね、3月と4月というような感じで2つ出てきましたね。まあ、失敗を生かす方向性の人とかですね、まあ、積極的に行った方がいい人とか、まあ、いろんな月の方がいますが、まあ、あの11月のね、今そのすごくいい時にこそね、まあ、損得感情抜きにして大きな志を立てましょうと言いましたが、まあ、これはですね、まあ、全ての人に共通する時でもあります、ことでもありますね。まあ、その場その場で適切なね判断というのはね、ちょっと変わってきたりはするんですが、まあ、人生の大筋はもう目から離さないというか、まあ、最終的にはここがゴールだから今どっちでも別に大丈夫みたいな安心感を自分の中に持っていただければ、変なブレがなくですね、まっすぐ、向かっていけるかなと思います。まあ、6月はですね、ちょっとね、祝日のない月でね、まあ大変かなと思います。まあ体調管理などね、しっかりとしていただいてですね、まあ7月はね、願い叶え、七夕とかの願い叶えの月になりますのでね、そこに向けて、自分自身にね、いいコミットメントができるよう、自分にいいイメージが持てるようにですね、そこに向かって過ごしていっていただきたいなと思います。ということで、今日お話しした内容やラジオのバックナンバーはマジックワンズのホームページで見ることができます。開運フェスティバルと検索をかけてください。次の放送は6月25日の午後8時からです。来月は皆さんがもっと開運していることをお祈りしております。それではまた来月最後の土曜日にお会いいたしましょう。福田修さんの
開運フェスティバル。
この番組は転ばぬ先の魔法の杖、マジックワンズの提供でお送りいたしました。